続きまして聖書の朗読をいたします。本日の聖書箇所はルカによる福音書1章26節から38節です。ルカによる福音書1章26節から38節です。お読みいたします。ところでその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家庭のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った。怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは見つかりに言った。どうしてそのようなことになり得ましょう、私はまだ男の人を知りませんのに。見つかりは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類のエリサベツもあの年になって男の子へとしています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りにこの身になりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。以上です。それでは、本日は本物の平安と題してジャスティン・ミッチェル氏にメッセージを取り付いていただきます。お願いします。
皆さんおはようございます。挨拶日本語でけどメッセージ英語でお願いします。 There's a lot of noise in our lives, isn't there?
私たちの日常生活にはいろんな騒音がつきものですね。
There's family needs, there's work needs, there's community needs.
家の中でやらなきゃいけないことや職場でしなきゃいけないこと、またご近所の中でもいつも、ノイズがありますね。
For our family, the noisiest place is our dinner table.
私たちの家族の場合は一番にぎやかなのが晩ご飯の時なんです。
Clark and Molly sit across from each other recounting their day at 幼稚園 yet talking over each other.
クラークとモリーは幼稚園での出来事を、まあ、テーブル越しなんですけども、ずっと全部ペチャクチャペチャクチャおしゃべりしてるんです。
And Bear sits at the other end of the table asking for more food but in a loud and high pitched voice.
バレットはテーブルの端に座ってるんですけども、もっとご飯ちょうだいというふうに金切り声で叫んでるんです。
And in between sit Lindsay and I.
そういう中でリンジと私は子供たちの間に座ってるんですね。
And sometimes we can converse through the noise.
まあうるさくても二人で話すこともできるんですけれども。
Yeah, we often settle for a simple smile toward one another, knowing our conversation will happen best after the kids go to bed.
まあ結局子供たちが寝てからゆっくり話すのが一番なんだということが分かっていますから、まあお互いその時は静かに微笑みを交わすということで済ましているわけなんです。
Perhaps for you, your life is like our dinner table.
多分皆さんのご生活も私たちの晩御飯の時と同じような状態かもしれません。
There's demands.
やらなきゃいけないことはたくさんあるんです。
Pressure.
プレッシャーもあります。
Noise.
いろんな騒音があります。
Residents in urban Japan are sensitive toward unwelcome noise.
日本では都会に住んでいる人っていうのは特に騒音を気にするようですね。
We seek peaceful environments and appreciate silence as a means of relaxing our minds.
心をリラックスさせるためには静かな環境というのが必要ですね。
Yet there's a peace that's made available for all of us.
そのような中でも私たち全員が手に入れることができる平安というものがあります。
This is the peace of God.
それが神様からの平安です。
The peace of God is the element of His character we focus on this morning.
今朝はこの神様のくださる平安についてお話ししたいと思います。
God offers the world peace through His Son, Jesus Christ.
神様は御子イエス・キリストによってこの世界に平安を与えようとしています。
As we consider peace, let's focus our minds on God's word through prayer.
この平安について神様からの御言葉をいただくようお祈りしましょう。
はい、お祈りします。天の父なる神様、どうぞ啓示のメッセージを通して神様ご自身が語ってください。私たちを内側から書いてください。この礼拝の時間を御前に捧げします。御言葉によって私たちを教え導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。 What is this peace that I speak of?
この平安とは何でしょう。
You may be thinking there is nothing peaceful about my life.
皆さんの中には私の生活の中に平安なんていうのはどこにもありませんというふうに感じておられる方もいらっしゃるかもしれません。
I often feel that way when I'm over busy.
まあ私も忙しすぎる時にそういうふうに感じてしまうんですね。
This world will do that to us.
皆さんもきっと忙しい時そういうふうに感じられるんじゃないでしょうか。
That's why Jesus says in the Gospel of John, chapter 14, verse 27, Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid.
だからこそ、イエス様はヨハネの福音書の14章27節でこのように語っておられます。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。
We are all seekers of peace.
私たちはみんな平安を求めています。
Yet what causes us to seek peace?
なぜ私たちは平安が必要なんでしょう。
It begins with our hearts.
原因は私たちの心の中にあります。
We are broken.
私たちの心というのは壊れちゃっています。
This brokenness is called sin.
そのことを罪というふうに呼んでいます。
We are born this way.
私たちは生まれた時から、罪人です。
You may not have committed a crime.
まあ、実際に犯罪を犯したことはないかもしれません。
But maybe you're angry.
まあしかし、友達のことで腹を立てたりしたことはあるんじゃないでしょうか。
Whether it's something as serious as breaking the law or just feeling angry toward a person or situation, the root of the problem is sin.
まあこのように私たちの心の底にある問題というのはこの罪の問題です。
Our sin prevents us from experiencing God's peace.
まあこの罪があるので私たちが神様からの御言葉を受け取ることができないんですね。
And regardless of religion, we are all seeking a solution to this problem.
まあ結局私たちはどうしたらこの問題から解決が得られるだろうかということを求めているんです。
Perhaps it's being a good person.
まあ、良い人になろうとするかもしれません。
Maybe it's memorizing some religious codes.
まあ、いろいろと良い、聖書の御言葉とか律法とかそういうものを覚えることかもしれません。
Or sometimes visiting a religious place makes us feel like we're solving that inner problem that we all have.
宗教施設をに出かけていって、そして私たちが何か問題を解決することができるような、そういう雰囲気を感じることかもしれません。
Yet none of those are viable solutions.
残念なことに、これらの一つとして本当の解決になるようになることはありません。
There is only one solution, faith in Jesus Christ.
本当の解決というのはイエス・キリストを信じる信仰からしかありません。
Sin has made peace unachievable for thousands of years.
この罪というものがあったために何千年もの間私たちはこの罪からの解放というものが得られませんでした。
And throughout history, people have tried different ways to accomplish peace.
この長い歴史の中を通して私たちはこの問題解決が与えられるように努力をしてきました。
Yet God has promised a solution.
しかし神様は私たちにその解決策を与えてくださいました。
John Sensei spoke of God promising a peacemaker last week from the prophecy of Isaiah.
先週ジョン先生が、イザヤの預言書から、この解決策について、お話をされました。
Isaiah chapter 9 verse 6 says, For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.
イザヤ書の9章6節の中には、一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれると書いてあります。
Jesus is declared Prince of Peace before his coming. What a truth!
イエス様はお生まれになる前から平和の君という、ことで神様から宣言をされていたんです。
Jesus is the bringer of peace.
イエス様が平和をもたらしてくださるんです。
In this morning's passage in Luke chapter 1, tells of Mary, Jesus' mother, first hearing about this Prince of Peace being born of her.
今日の聖書箇所、このルカの福音書の一章の中では、イエス様の母親であるマリアが初めて平和の君が彼女のもとに生まれるということを聞きます。
Gabriel, an angel, comes to visit Mary to give this very important message.
天使のガブリエルがマリアのところに来て、この非常に大切なメッセージを伝えます。
Naturally, she's surprised at this news.
まあ、当然のことなんですけども、彼女はこの知らせに驚いてしまいます。
Why?
まあ、なぜでしょう。
First, she's not married, so becoming pregnant seemed impossible.
まず彼女は結婚していなかったので、妊娠するということは不可能なはずでした。
Second, she's a young woman from a small town in Galilee called Nazareth, so it seemed unexpected or random.
次に彼女が育ったのはガリラヤのナザレという小さい町でした。そんな小さい存在の彼女にそんな大きな出来事が起こるようには感じられなかったかもしれません。
Third, it was startling to hear from an angel in this way.
3番目に天使からその言葉を聞くというのは衝撃的な感じですね。
It seems scary to hear from God in this way.
神様からのメッセージを聞くということはちょっと怖いことだったかもしれません。
Yet each of these parts of the story were actually prophecies fulfilled from the Old Testament.
しかしこの聖書箇所は旧約聖書の予言が成就したということを記録しています。
That's why the angel declared in Luke chapter 1 verse 37, For no word from God will ever fail.
それだからこそ天使はルカの福音書の一章37節で神にとって不可能なことは一つもありませんというふうに語っているんです。
Let's examine this a bit further.
もうちょっと詳しく見てみましょう。
As stated before, Mary was not married yet.
先ほどお話ししましたけども、マリアはまだ結婚していませんでした。
Yet Gabriel promises Jesus to be born through her.
それでもこの天使ガブリエルは彼女からイエス様が生まれるという約束をしました。
Isaiah actually prophesied this very thing in Isaiah chapter 7 verse 14.
イザヤはこのことをイザヤ書の7章14節で予言しているんです。
Therefore the Lord himself will give you a son. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel.
それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。
Note the word, the use of the word virgin.
この処女という言葉に注目してください。
There's a couple meanings within this one word as used in the Bible.
この聖書の中でこの言葉はいくつかの意味を持っています。
First, virgin describes someone who has not had sexual relations.
第一にこのことは性的な関係を持たなかったという意味があります。
Mary had not been given to marriage to Joseph yet.
実際にヨセフとまだ結婚していなかったんですね。
The second meaning is youthful.
2番目のこの意味として若さということがあります。
She was a young girl, some say only 15 years old at most.
一説ではこのマリアはこの時に15歳ぐらいだったじゃないかというふうに言われています。
So how would the Savior be born?
そういう状況でどうやって救い主が生まれることがあるんでしょうか。
This is what's known as the virgin birth.
これは処女降誕として知られているこの奇跡のお話です。
Jesus Christ was born from Mary, a virgin.
イエス・キリストは処女マリアから生まれました。
And this is how Gabriel described how Jesus would be conceived.
イエス様がどうやってマリアの中に身ごもられたということについてはこの天使のガブリエルが説明をしています。
Let's read this in Luke chapter 1 verse 35.
ルカの福音書の1章の35節を読んでみましょう。
The Holy Spirit will come on you and the power of the Most High will overshadow youSo the Holy One to be born will be called the Son of God.
聖霊があなたの上に臨み、いと高き方の力があなたを覆います。それゆえ、生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。
The implications of this verse are many.
この聖書箇所からいろんなことがわかります。
First, it verifies that Jesus was truly born of a virgin.Not through human means.
まずイエス様が処女から生まれたということで人を介して生まれたのではないということが証明されています。
Second, it shows that Jesus was truly the Son of God since the Holy Spirit is giving Mary the child within her.
二つ目に聖霊がマリアの中に子供を宿したということからイエス様は本当に神様の子供であるということがわかります。
And third, it shows that Jesus was truly the Son of Man. He was born just like you and me.
まあこれは逆説的なんですけども、同時にイエス様は本当に人の子、人間の子供であるということもわかります。私たちと同じように人間から生まれたのですから。
And finally, as it relates to our topic of peace this morning, God is keeping His promise of peace and providing a peacemaker.
そして最後の今日のトピックスに戻るわけなんですけれども神様は、ご自身の約束平安をもたらす方という、方を地上に送ってくださるという約束を守ってくださったということもわかります。
God was keeping his promise and providing the Prince of Peace.
平和の君、平和を作り出す方を私たちのために送ってくださって約束を守ってくださったんです。
And this is what Gabriel meant when he said in verse 37 that no word from God will ever fail.
37節にはガブリエルが神様にとって不可能なことは一つもありませんと言った通りです。
Sin is still in this world.
この世の中にはまだたくさん罪があります。
And it causes all types of noise in our lives.
そしてそれが私たちの生活にいろんな騒音をもたらすんです。
Yet eternal peace has been provided by God through Jesus Christ.
それでもイエス・キリストを通して神様からの永遠の平安というものが私たちには与えられているんです。
Of course, Jesus was born of Mary not too long after this scene.
イエス様は今日の聖書箇所の時からすぐにマリアのもとに生まれました。
He lived a perfect and sinless life.
そして完璧で罪のない人生を送られました。
He offered peace to those willing to place their faith in him.
イエス様を信じる人々の中にイエス様は心の平安をお与えになりました。
Peace was restored through his death on the cross.
十字架でのイエス様の死を通して平安を取り戻すことができるんです。
Jesus' death was the perfect sacrifice for man's sins, yours and mine included.
このイエス様の十字架の死というものは私たちを含んだ全ての人々の罪を贖うのに完璧な生贄でした。
And if you believe in Jesus' offering on the cross, you too will have peace with God.
十字架で捧げられたイエス様の身代わりの生贄を信じるときに、私たちは神様の平安も受け取るんです。
And this means your sins will be forgiven, and peace with God will be fully restored.
これは私たちの罪が許されたということを意味するんです。神様と一緒にいることができるようになり、平安を完全に取り戻すことができるんです。
Paul expresses this same thought in Romans chapter 5, verse 1. He writes, Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ.
パウロは、ローマ人への手紙の5章の一節にこのように書いています。ですから、信仰によって、義と認められた私たちは私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。
This peace is not of this world.
この平和はこの世のものではありません。
It cannot come from career success.
仕事の成功から来るものでもありません。
It cannot come from friendships.
友人関係から来るものでもありません。
It cannot come through personal pleasures.
個人的な喜びから来るものでもないんです。
The peace God offers is forgiveness and freedom from sin through His Son, Jesus Christ.
この神様が与えてくださる平安は、イエス・キリストを通してもたらされた罪からの許しと解放です。
Perhaps you're not a Christian yet.
まだクリスチャンになっておられない方もおられるかもしれません。
My encouragement to you would be to believe in Jesus Christ.
ぜひ、イエス・キリストを信じてみませんか?
Believe in what He's done for you through His death and resurrection.
イエス様がご自分の死と、また復活ということを通して、あなたのためにしてくださったことを信じましょう。
Believe that through these events you can have peace restored with God.
これらの出来事を通して、あなたに神様の平安がもたらされたということを信じましょう。
Confess that you're broken. Ask for forgiveness and believe in Jesus.
自分自身が壊れた存在であるということを告白しましょう。そして許しを求めましょう。そしてイエス様を信じましょう。
So even amidst a noisy world,We can rest in the peace of knowing Jesus Christ as Lord and Savior.
この騒音だらけのこの世の中ですけれども、イエス様を私たちの救い主ということを信じて平和をいただくことができるんです。
Let's pray.
お祈りしましょう。
お祈りします。天の父なる神様、どうぞ啓示もあなたの御言葉によって神様の恵みをはっきりと示してくださりありがとうございます。私たちが神様の恵みの素晴らしさをより深く理解して自分の置かれた場所へ出ていくことができますように、どうぞ私たちの心とこれからの生き方をあなたの恵みによって変えていってください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。